イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
おい、お前生き残りてえのか、それともここで無残に死にてえのか、どっちだ、選べよ。お前にはチャンスがあるんだ、選ぶチャンスが。こっち見ろよ。
池田です、よろしくお願いします。
ただ怖いやつ
ね、なかなかちょっと難しいです
けど、想像力を羽ばたかせてるんですよ今ね。
いやいや、最低の想像力だと思いますね。もうあのおままごとっていうね、おままごとタイム以上です。ということで体験の話でございます。
そんなことないです、いい話
です。種ラジはね、いろんなイベントなどに行って、
はい、
人の生き地を吸う形で自分のようにしてるわけなんですが、今回は池田が、
はい、
東アジアうなぎ学会公開シンポジウム、うな丼の未来6、世界の中の日本うなぎというイベントに
毎年恒例の
行ってきました。
うなぎ界隈がざわつくやつですね。
いやー、それでね、
はい、
いやまあちょっとね、
はいはい、
これ6回目なんですけど、
はい、
もう僕結構初期から行ってるんですよ。
すごいっすよ、
初期って。まあ4回目5回目ぐらいなのかな。
はい、
ほいでね、まあちょっと簡単に言うと、
はい、
うな丼の未来って言ってるぐらいだから、
はい、
まあ、うなぎっていうものが、
はい、
まあ、非常に減少傾向にあるというのは割と言われてることだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、絶滅危惧種にね、
はい、
まあ、ちょっと認定されたりとかあったりして、
うんうん、
うなぎっていうのが本当は食べられなくなっちゃう、
うんうん、
みたいなことが、
うん、
起こったら嫌だなっていう、
はいはい、
まあ、庶民の願いもあるけども、
はい、
うなぎを研究してる人たち、
うん、
特に、まあ、うなぎの生態って非常にこう謎めいてて、
はい、
どこで生まれてるね、どこの卵がとか、まあ、結構いろんな謎があって、
うん、
まあ、本当に数年前にやっと卵が見つかって、
はい、
今ではその日本から、まあ、ちょっと南の方にある、
うん、
マリアナ海溝あたりで子供を産んでるんじゃないかとか、
うんうん、
でそこから生まれてどういう経路を伝って日本に来てるかとかだいぶ分かってはきたんです、
はいはい、
なんだけどやっぱその海で育って子供が大きくなって、
うん、
川に登ってきて、
うん、
でまた川で育ってみたいな、
うんうん、
その淡水と汽水と両方いる存在なわけです
よ。
海でも川でも、
うん、
まあ、そういう魚は時々いるけどね、あの川に戻ってくる魚、マスとか、
マスとか、
はいはいはい、だけどあれと同じところに戻るじゃない、
はいはい、
うなぎはね別に自分のふるさとに戻ってるわけでもない。まあ、そういうこととか、まあ、細かくていろいろ不思議があって、
はい、
だからもう研究者的にはさ、
うん、
まあ、すごい楽しいというか。
僕最近縄文についての映画を見たんですけど、それと近い感じがありますね。
そう、
縄文も謎だらけじゃないですか。なんであんなよくわかんない縄の文様のもの、
うん、まあ、そんな謎のことを言ったらどこも いっぱいあるんだけど、
でも謎が解き明かされないってことですよね。
まあ、
いくら調べても
一般的に言うのは、
はい、
宇宙と同じくらい海のことって難しいって言われてるわけ。
なるほど。
それはなかなかその、
まあ、人体のこともそう言いますよね。
そうそう、調べづらい状況でね、うん、だからまあその生物学的にうなぎを研究している人たちが、
はい、
そのうなぎの将来についてちょっと心配をしてるっていうのが、
うん、
はい、まあ、割と一面ありまして、
うん、
でそういう学者の人たちが、まあ、うな丼の未来という形で、はい、まあ、つまり食べるうなぎに直結する形で、
うん、う
なぎのその減少傾向が問題だから、
うん、
これは何とかしなくちゃいけないねっていう、
うん、
まあ、提言をし始めたのが始まりなわけですよ、
ね、うん、なるほど。
そうで、まあ、最近ね、
はい、
東アジアうなぎ学会みたいなのもできて。
あ、最近なんですか。
そう、2016年にできたんです
よ。
まだ最近なんですけど、で、まあ、こういうやつで、
はい、
で、まあ、ちょっとざっと言うね、まずその C セッション1セッション2と分かれてて、
はいはい、
まあ、午後の1時から夕方の6時ぐらいまでやってて、
おお、充実、
はい、で東大の、なんかね、こちょっとしたホールでやるんですけど、
はいはい、あ、分かりますか、行ったことあります、
うん、はい、300人ぐらいいたかな、お客さんは。で、まあ、セッション1とセッション2に分かれてるんです、
はい、
で1が、CITES
サイツ
シティーズだったかな、
シティーズ、はい、
それのとうなぎ属魚類っていう話で、 でこれ聞いてもよくわかんないじゃないですか。
うなぎ族魚類、
そうそう、一応そういう区分で話をしてるんですけど、これ何かっていうと、
はい、
ワシントン条約って聞いたことあります？
聞いたことがあります、
はい、これあのだからあれですよ、あの絶滅に瀕する、はい、その動物の取引について考える、うん、まあ、取り決めをするっていうそういう法律、あ、条約 で、
はい、
でその条約を、のことをこのシティーズみたいな呼び方するんだって。だからこれ読むとなんかピンとこないんだけど、日本人だとワシントン条約っていうのが一番ピンとくる。
はいはいはいはい。
であのミンククジラとか聞いたことありますか？
はいはいはい、昔食べてたやつですね、う
ん、これなんかあのレベルがあって3段階あるんだけど、
はいはい、
その1段階目なのがミンククジラみたいな、もう取っちゃダメよみたいな、
はいはい、
で2段階目にあるのがヨーロッパウナギ、ヨーロッパウナギはワシントン条約で取引禁止されて、
もっと厳しくなるってことですか？
2の方がちょっと低い、
低い
あの、うん、なんかね、取引しても問題がないですよっていう風な、うん、そういうなんか証明書みたいなのを出せれば、
はい、
無害証明って言うんですけど、
うんうん、
取引してもいいんだって、
一定量は残すから大丈夫って話、
量っていうかそのこの取引をしても、
はい、
あの影響がないですよっていう、
うん、
って言われてるんですけど、
うん、
だから基本的に禁止のはずなのに、
うんうん、
なんか聞いたら、100万トン、
はい、
とヨーロッパのわけでシラスは出てるんだ、はい、あれっていう感じじゃない。
どんぐらいいるっていうのは分かってるんですかね、把握できてますかね。
まあリサーチ上把握できてるんでしょうけど、はい、なかなか数値が僕パッと今言えませんか。
割合としてその1万トンっていうのが大きいのかどうかっていうの
でしょ、そう気になるでしょ、はい、俺もそういうの聞いた、
はい、
でもその答えよく分からなかったから自分で調べる。まあでそのまあワシントン条約とウナギのこと で、
はい、
でその実際にワシントン条約がどういうふうな意味を果たしているのかとか、うん、ヨーロッパでどういう取り組みしているのかって話の後に、
はい、
まあ、水産資源と、ワシントン条約ってことで水産庁の人が、
うん、
まあ、あの現場でねワシントン条約どういう感じで行われているかみたいな話をしたりとか、はい、
とかウナギとかいろいろね、
はい、であとその効果課題みたいな話が前半ありまして、
はい、
でセッション2ってのは日本ウナギのモニタリング研究ってことで、
はい、
やっぱその相模川のモニタリングこんな風にしてますよ、
うんうんうんうん、
まあ、要するにそのうなぎのシラスウナギどれぐらい取れてるかっていう風な細かなデータとかないんだって、
うん、
その漁業上実績を取ってたりもするんだけど、
はい、
この辺が結構インディーズでも取れたりとか、
うん、
すごい昔はもううなぎシラスウナギを勝手に取って、
はい、
でそれを売るみたいな、
うん、
子供の小遣い稼ぎみたいな、
うんうん、
そういう時代もあったんですよ。
へ
え。今だとなんか1匹600円ぐらいなのかな。
結構しますね。
結構するのよ。大変なことなん
です。大体だってそういうのってまとまっているんじゃないですか。
え、そういうだからまあまあでちょっと俺もね見たことないんだけど、
ひとすくい 100匹とか取れちゃったら
だって、いやだからそういうこと
すごい額ですね。
だともうその昔はだからめっちゃ取れたし、すごいことだよね、
うんうんうん、
子供がタモ持ってやってくるみたいな、うん、まあ、そういう時代もあったんだけど、まあ、今はだからどういうと不良が続いたとかさ、
うん、
全然取れませんとか、あの前の年の 90% 減みたいな、
うん、
なんかみたいな感じの話を聞くんで、まあ、その、ね、モニタリングをちゃんと継続してやっていきましょうねみたいな話 で、
うん、
でそのモニタリングとかいう話が、
はい、
まあ、全国とか和歌山とか青森とか静岡とか、まあ、そういうのがいろいろ
やってる事例とか方法とかも全然違うんですか、それぞれの場所で。
まあ、基本的には似てるんだと思いますけど、まあ、でもそのどの地域でやるとかとか、
うんうんうん、
まあ、あとその組織だってやってるわけじゃないから、
はい、
まあ、細かな違いはあるんだと思うんですけど、うんうん、まあ、その辺のレポートがあるという話 で、
うんうん、
でまあ、これ細かく喋っても、
はい、
よう分からんし、うん、俺も分かったような気になってるだけなんで、
うんうん、
話し切らんのですけど、
ほら、
でもこうメモは一生懸命取ったよ、
ね、なんか何ページですか、5、6ページぐらい
の、まあ、いろいろその細かくはね面白い話いっぱいあるわけですよ、
うん、
そのなんか育った後のうなぎを調べると、
はい、うん、
なんかオスだったはずのうなぎがメスになってるっぽい、
お
とか、え、そんなに性転換みたいなことあるの、
ほ
ー、なんかもともとうなぎはその大きくなるまでどっちか分かんないみたいなのがあるらしいんだけど、でもオスと決まってからもまたメスになるってことがあるのかなとか、でもそんなことあんまりありえませんよねみたいな、
うん、ほうほうほう、
まず書いててそれはねえだろうと思うんだけど、
はい、
まあ、そういうこととか、
まあまあいろいろね。
そう、でもどうやって観測してるんですかね。もともとだってオスだと動くわけないですか、当然のごとく。それが同一種で同一のものでやるっていう判断はどこでするんですかね。
まあ、一応同じ場所で量をして、はいはい、で何匹取れたかっていう。
あ、じゃあオスとメスで分けて飼育するみたいな、あと養殖するみたいな話。
何？
だからその小さい頃はオスだったものが、はい、大きくなったらメスだったっていう、それが同じものだっていう判断はどこでしてるのかな。
ああ、それはね、なんかね、ウナギに対してなんか、はい、特殊な何かをつけて、
はい、
ね、イラストマー傾向なんちゃらみたいなのをつけて、
はい、
それでその、まあ、中くらいのものが大きくなったみたいな時に、
はいはい、
あの同じ個体であるっていうのは一応、
それで分かる、
そういうのはある。だからそういうさ、学問的なさ、
はい、
何なぜみたいなさ、うん、学研みたいなことがいっぱい起こるわけ、
はいはいはい、
聞いてると、
はいはいはい、
だからもう異常になんかこう好奇心にあふれた、
はい、
あの小学5年生の気持ちになれるんですよ、はいはい、このイベントってのは。
イベントっていうかね、
まあ、シンポジウ
ム。
でそれは面白いんですけど、
はい、
なんかいろいろね、書き込みとかちょっと見て、
うんうん、
終わった後に
ネット上のってこと。
そうそうそう、はいはい、でまあ、僕も最初の方と今とでちょっと違う感じもするなと思ったんだけど、例えばまあこういう話があったんです、
はい、
今回の発表を、写真をね、
うん、
スライドとか出るけどこれ撮るのはちょっとやめてほしいみたいな、
はい、ああスマホでみんなが撮るの、
そうそうそう、はいはい、
というと、
そういうのが まず公開するような、
はい、
あのレギュレーションというかルール作りがちゃんとできてないから、
はい、
って話があったりとか、うんうんうん、でも前はこの動画を公開とかしてたんだよね。
へえ。
そうそう、発表の、うんうん、だからそれは多分権利関係をちゃんと調整したんだと思うんですけど、
はい、
みたいな話もあって、でなんていうか、まあ、冒頭話しましたけど、うなぎが絶滅の危機にあると、
はい、
まあ、大げさに言えばね、これを何とかしようって話なのに、
うん、
今聞くとワシントン条約って何かっていう話と、
うん、
それからウナギが実態どうなってるかっていう研究方法についての説明だけじゃない、
はいはい、
ちょっと違和感ない、普通の人から言うと。
え、だって普通の人が集まる会じゃないんでしょこれって。
いや、だからでもこれタイトル、うな丼の未来なわけ。
東アジアうなぎ学会公開シンポジウム、うな丼の未来、
うん、だからうな丼の未来ってことは、
はい、
だ僕が行っても全然構わないし、
まあ、うなぎ好きだ
よね、誰が来てもいいよっていうふうな形にして、
はいはいはい、
なんかね、年に2回あるんだけど、
うん、
こっちは開いてる方なの、
はいはい、
もう1個はその内側というか、
ガチガチの学会みたいな、
そうそうみたいな感じな、はい、らしくて、
はいはいはい、
でもちろんそのさっきも言ったみたいに学者の方が主催してるものだから、
はい、
さ、そういう研究的なものになるのは致し方ないとは思うんだけど、はい、うん、そのうな丼の未来ってに対しての話としてはちょっと食い足りないなというのは、
うん、うまいこと言いますね。
もうやめて、話したくなくなる。
でも
そういう気ちょっと思わないですか。
確かにね、うなぎの未来と出してるんだったらね、
普通の人は、
はい、
うなぎが食べられなくなるのみたいな、
はいはいはい、
みたいな話じゃない
ですか。で、
まあ、ただ難しいのはもうこの辺の話はもう何度も何度もやってるわけ、
うんうんうんうん、
だからそんな毎年ですごい変わるわけでもなくて、
うん、
だからだんだん地味な話にならざるを得ないのは、
うん、
まあ、分かるには分かるんです、
うんうん、
ですけどちょっとそういうふうなことを考えた時に、
うん、
俺このイベントちょっと改善できるんじゃないかなと思っていろいろ考えたんですよ。
めっちゃ付箋が今僕の目の前に見えてますけど、
そう、今あの付箋だけで20-30あると思いますけど、で今日はね、
はい、
あのこのうなぎうな丼の未来しあのをセブンをどうするかっていうことを、
はい、
今提言するのはちょっと全部言うのは無理なんですけど、
はい、
ちょっとなんかこういうこの手の 学者さんがっていうだけじゃないけどね、
はい、
こういうイベントってどうしていったらいいのかなっていう、まあ、ポイントだけちょっと岩崎さんとね、
うん、
共有できればなと思うんですけど、
はいはいはい、
まずそのなんか俺はなんとなく学者ってやっぱり事実があって、
うん、
研究のリサーチの結果があって、
うん、
そこから始まる人たちだと思うんですよ、
うんうんうん、
なんかいきなりこういうふうなことを、
うん、
なんかテーゼとしてさ、
うん、
目的とかいうのをありきで話しちゃうのは良くないみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうイメージがするんですよ、
はいはい、
かそのやっぱねちゃんと100とか200とか300と か, か数が見えてから多いとか少ないとか言うべきであって、
うん、
多いはずだっつって、うん、それを数字合わせるみたいなことにしちゃうと、うん、なんかそれ嘘になっちゃうじゃん、
うんうんうん、
だからそういう気持ちは分かるんですけど、うん、でももうすでに少なさそうだっていう話はあるわけじゃん。
なんだろうね。
だとしたらやっぱり数値目標とか、はい、例えばその例えば一般的に日本ウナギは例えば来年食べられなくなるのかみたいな、うんうんうん、そういう疑問みたいなものを一回立てた方が話としては見えやすくなるのかなというか、
うん、
って思ったりもして、
うんうんうん、
でもそれをどうやっていくのか、
うんうん、
例えばシンポジウムっていうけど最後にじゃあ、 討論会みたいな時間を設けるのか、
はい、
これ過去にはやってたんです。
うん、
過去には複数の人が並んで、うん、あらこと喋るみたいなのもやったんだけど、
はい、
まあ、多少紛糾するんですよ。
うん、
例えばそこに登壇する人も誰かって結構大きいじゃない。
そうですね、どの立場の人か。
そうそう、その学者の人ばっかりだとあんま意味ない。
うなぎ屋さんが来てもいいわけですもんね。
そうそう、まあ、うなぎ屋さんも来てたりとか、あとうなぎ漁をやってる人とかもいるわけ。だけど多分僕なんかが見て思ったのは、うん、やっぱ流通の世界の人とか、
うん、
イオンに卸してるとかさ、
ね、
世界例えば今インドネシアのうなぎを使いましょうみたいな話が出てるんですけど、うん、そういうふうなことをやってる人たちとかっていうのもいてほしいじゃん、例えば、
うんうんうんうん、
まあ、みたいなことで言うと、まあ、そう登壇する人とかも誰にするのかっていうのがあるよね、うん、だからそういう 手法として、
うん、
単に一人がプレゼンテーションするだけじゃなくて、うん、みんなで議論するとか、
うんうん、ま
あ、複数でなんか喋るとか、立場の違う人が喋るとか、うん、なんかそういうこともあり得るなとか、
うん、
あとより体感的にするならちょっとワークショップ的に、
うん、
まあ、ちょっとシンポジウムとは合わないけど、
はい、
まあ、みんなでそういうことを理解する、
うん、
やっぱこういうことだったらじゃあ皆さんの中でうなぎ守るどんな方法がありますかとか、
うん
う
ん、
多分うなぎの数を調べるのにね、どんなふうなルールを決めたらいいですかみたいな、
うん、
そういう話をみんなでしてもらうとか、
うん、
まあ、いろんなやり方あると思うんですけど、
はいはい、
なんかそういうふうなことを、
うん、
組み立てていった方が、うん、よりその共有感も上がったり、
うん、
そのこの稲丼の未来と考えるのにて、うん、例えばちょっと前だと、
はい、
ナマズの話が出てきた、
はいはいはい、
ナマズをうなぎみたいに食べたらどうみたいな、
はい、
で最近だとうな太郎みたいな、
はいはいはい、
うなぎに似たようなやつとか結構商品として出てるんですけど、
うん、
その辺の話とかもさ興味あったりするじゃないですか、
うん、
だから結構やっぱその生き物としてのうなぎ以外の面でも、
うん、
うなぎを語る切り口多いんですよ、
うんうんうん、
だからそう思うとこの学会に求めすぎるとちょっと大変だと思うんですけどでもやれることいっぱいあるし、
うん、
そのもし危機的な状況があるんだとしたら、
はい、
なんか提言出すとかね、
うんうんうん、
あえてちょっと賛否があるにしても、
うん、
っていうパターンもあるじゃん、
うんうんうん、
じゃあその辺いろいろ組み合わせていければ、
うん、はい、
もう少しちょっとなんか楽しい、僕は楽しいんですよこのイベントが、うん、
参加するのがね、
その科学的な興味のなんか中でおいて、
うんうん、
だけどそれで終わっちゃうと、
うん、
なんかちょっとこう物足りないっていうかさ、
うん、
多分岩崎さんと共有しようと思っても、
はい、
いやうなぎっていうのはさ、
うん、
あ浜名湖っていうのは実は塩分が多くて漁業場は海とされてるんだよねみたいな、
うん、
まあ、それちょっとマニアックな話をしても半じゃないですか、
うん、
だからその共有できる範囲だから一般の人向けのイベントとするんだったら、うん、そういうふうなこと要素をなんかもうちょっと加えていった方がいいのかなとかって思ったりして、うんうん、勝手にこうどうしたらいいかっていうのを
送りましょうよ。じゃあ東アジアうなぎ学会にそれぜひ
ねえ、
はい、
ちょっと
提言として
考えてもいいのかなとか、
結構どこもやっぱり内輪というかね、内部で自分たちが楽しめるように自分たちに都合のいいように作っていくっていうのがまあ基本的な路線だと思うね、まあ、
そうつもりじゃないと思うんだけど、はい、結果そう
なっちゃう、だ外が見えてないってことだから、まあ、外からの視点を外の在野のうなぎ好きからの意見を出す、
在野も在野だよね、
でべきだと思います僕は。
誰って言われたら人ですって、
それわざわざそれ提言する人多分いないからこの場に。
ああまあね、うん、なんかあんまりでもそのツイッターそんないっぱい書かれてるわけではないから、うん、だからそのねいろいろ意見言ってる方も、
はい、
まあやっぱそのちょっと前向きなこととかを、
うんうん、
ちょっと厳しいけどこういうことを次にやった方がいいっていう意見とかも言ってらっしゃるんで、
は
い、なんかそういうことが なんか伝えられた方がいいし、
うんうん、
まあ、その通りになるかどうかは別にしても、はい、なんか一歩進めるようなこと、うん、だからイベントの中身じゃなくて、うん、イベントをどう作っていくかっていう、うんうん、そういう観点って大事やな。
大事やね、大事やねん、
うん、でも楽しいんだわ、なんか学生とかがさ、うなぎのさ、なんかあのDNA とかさ、そういうものの分析について壁新聞的なさポスター発表みたいなのしてて、研究してるみたいな、まあまあね、そういうのが好きだってのもありますけど、
はい、でもまだまだ改善する余地があるという、
改善というか、まあ、そのなんかちょっと開かれる感じを、ね、うん、作れるかなとか、そうかそ
う
か、
一つの方向性としては、まあ、向こうが考える方向性としては間違ってないけど、一般にもより開いた形を考えるのであればこういうこともできるんじゃないか
と、ね、そうそう、うん、そうじゃないと、なんかこういうことって、はい、なんか真面目な言い方するとさ、うん、なんかもう片方で喧嘩みたいな感じになっちゃうから、うん、なんか上手にやらないと難しいじゃないですか、経済界とかも巻き込んでるからさ、
うんうん、
その辺とかをのいいやり方 の、はい、あのモデルケースにもなれるのかなって思うから、うんうん、あんまり食べちゃいけないよとかさ、うん、そういうのをこう丸く話せる手法とかを、うん、ね、真面目でしょ、
うん、考えましたね。
はい、ということで、
はい、
何の結論も出ませんけども、
はい、ぜひそれを送ってください、木田さんの方から。
はい、じゃあ後ほど岩崎さんね、はい、では
私、
相談させてください
、はい
はい、ということで、今回は、はい、うなごんの未来6という、ね、
はい、
イベントシンポジウムについて、
はい、
喋っちゃいました。
はい、
はい、お許しくださいということで、シンポジウム好きの池田と
イベントを作る人岩崎でした。
お会いいたしました。ありがとうございました。タネラジ、また。